みんな天才かチャンネル日曜版。みんな天才化機構がお送りする聞くだけで人間離れしてしまうラジオ番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局がお送りします。収録は民伝スタジオです。おはようございます、春人です。
おはようございます、鬼丸です。
おはようございます、ミシュランエリです。
今日の話は、まあ、どんな時でも明るく笑えたらいいよねっていう話です。
あ、どういうこと？
今世の中がバカなことをやっているじゃないですか。コロナの騒ぎなり、ワクチンの変な騒ぎなり、ああいう騒ぎをほっといて、どんな些細なことでも普通に笑えたらいいよねっていう話です。
はあはあはあはあ、笑うってね、人間の特権なんだよ。
はい。他の動物にはないことですよね。
笑い転げる猿とかさ。なんか、お腹がよじれてる犬とかってあんま見たことないんじゃない？あんまりって今表現したんだけど、まあアニメの世界なんかではね、そういうのがちょっとあるかもしれないけど、それはあくまでも擬人化したものであって、擬人化イコール人なんだよね。人として見た場合、つまり人でしか笑うことができない、
っていうことです、
ね、そう、他にもあるんだよ。悩むのも人の特権だよ。
はい、
悩んでる猫って見たことないでしょ。じゃあ悩むとその笑う、まあ喜ぶも含めていいかな、これ人間らしいところなんだよね。
はい、
そうだね。今あのコロナの騒ぎでさ、人間らしいところが全部抑えられようとしてる
もん
ね。
人間ってね、隣の人にね話したくてしょうがないのよ。
おばちゃんなんかそうね、
なんか おばちゃんたちってすごいよね。なんか見ず知らずでも10年ぐらい知ってんのかっていうぐらい話すじゃん。
とりあえず話しかけて、
ああいうのが人間らしくていいよね。
だけど今あのなんかマスク会食とかって言って食べたらマスクをつけて、しかもなんか大きな声で話さないようにとかってやってるじゃないですか。しかも敷居まで立てて、ああいうのやってるから笑えなくなるというか、日常は楽しくないと思い始めるんだと思うんですよね。
まあ楽しくないと思えるのも人間らしい能力の使い方なので、ああやって閉じこもってるのを見て俺はこう笑ってるけどね。
そうですね。
なんか最高のネタ提供をしてくれてるっていう風に。
おかしいよね。
おかしいだろ、だって。
マスク付け外ししながらご飯食べてる人みたいなのガン見してしまうよね。
珍しいものを見た
みたいな。
マスクしてるだけでおかしいのにさ。
そこにプラスしていろいろついてきますよね。
なんかね、そういえばね、あのフェイスブックの投稿とかいろいろあるじゃないですか。ああいうのでね、ある大手塾の、すごい大きな大手塾の社長さんがね、お家でねアクリル板立てようか言って、これでね、お家でご飯食べるのにねマスク会食しようと。すごいね。
どういうこと？それ本人が書いてる？
そうそう、 あすごいなと思ってね。
それは笑えるよね、うん、それはネタ提供じゃないの？
ネタ提供かもしれんね、もしかしたら、ね、
みんなを明るくするためのネタ違う、それ。
そうかもしれんね、うんうん、びっくりした、うん、
なんかそのうち犬にもマスクとかってまあ高齢者というかね、あのおじいちゃんおばあちゃんってよくペット飼ってるじゃないですか、うんうん、なんか犬とかがパッと浮かぶんですけど、うん、この子がコロナにかかったらいけんけとかって言ってマスクとか始めそうですよね。
ああ実際犬用のマスクって売ってんじゃん。これもネタなんちゅう。わしを笑かしてくれるためのなんか人間様って偉いなと。
そういえばあの靴履かしとった犬に
いましたね。
い
ましたね。
あれどこだったかね。
神奈川で確かにいましたね。
そうかそうか。
靴を履かして服を着さして
散歩しろちゃったね。
うん、あれね、しょうがないんだよ。人間ってさ、想像力豊かで、長靴を履いた猫って、
あったね。
昔あっただろ、うんはい、もう、あれを見て育ったんだよ、きっと。だから、あ、猫でも長靴履くんだから、犬でも長靴履かさなきゃいけないなって、いいんだよね、それね。
そうか、そうか、うん。
だから人間ってバカなことばっかりやってくれるから、鬼は楽しくて仕方がない。
うん。なんか、あの、なんかね、学校なんかでも、こうずっと先生が言うまで立っちゃダメとか、なんかそういう指導が始まってるところも あるみたいで、
うん、
そういう中ではね、なんか友達同士の笑いとか少ないじゃろうなと思ってね、
うんうん、でもね、どんな状況に置かれてもそれをね、笑えるだけの想像力はあるだろう。どうなの？
子供にはあるだろうね。
うん、けどそれ自分が笑わないのか笑わないようにさせられているのかっていう、うん、思い方でちょっと変わると思うんですよ、うん、
笑わないようにさせられてることを密かに笑ってればいい。あ
まあどこにでもね、笑いのネタは落ちてるからね。
今表現したかったのはね、うん、あの頭の中の思考の多層化っていうことを言いたかったわけ、
うん、
あのね、自分が今例えばすごく虐げられているとするじゃない、現実として虐げられていても、はい、頭の中は絶対に自由じゃない。
あ、そうだ、
はい、そうですね、うん、
だから虐げられている自分を俯瞰しながら、うんうん、笑いのネタを探すとかね。
ああ、
本来はそういう頭の使い方ってできるんだよ。
うん、そうですね、
うん、でそうするといろんなところに活路が見出せたりとかね、
うん、
僕なんかもね、人間界に溶け込むために一応学校みたいなところには行ったんだよ。でね、僕のことを一生懸命怒ってくれる、ね、うんうん、いい先生がいたけどもさ、うんうん、怒られた時にもうその先生の言葉なんか全然頭に入ってこないので、
うんうん、
その先生の、あー右の鼻毛が出ているなとかさ、あれ切りたいなとかってもうずっとニコニコしてんのよ。
全然怒られてない。
全然怒られてない。ああ楽しかったみたいな。
ああ、そう。そういえばね、私もね、なんかいじめられたりする場面とかあるじゃん、やっぱり、
うんうん、
長い人生の間ね、
うん、
でその時にね、気がついたんだけど、ずっと悔しいとか腹が立ったとか考えるわけよ、
うん、
後で、
うん、
だけどそれを考えてる間中、その人にこう頭の中を支配されてるというか、
うん、そうそうそうそう、
ね、だから忘れたもん勝ちだなと思ったのよ、
うん
うん、
そうなんだよな、うん、まあだからいいんだよ、結局ね、自分の受け止め方でね、いくらでもこう笑いにもなれば悩みにもなれば、
うんうん、
笑いも悩みもね、やっぱ使ってるのは想像力だからさ。
あ、本当ですね、
うんうん、
それ に関連するかどうかわからないんですけど、
うん、
まあ、僕を含めて、まあ、子供によく現れやすいなって思うのが、
うん、
例えば今日帰ったら荷物が届くぞってなったら、
うん、
子供って一日中なんかわに笑うというかにやけていません？
想像してね、う
ん、なんか宅急便大好きみ
たいな。そうそうそう、
宅急便来たらいつもぼーっとしてんのにダダダッと玄関に走っていくみたいな。
そうそうそう、
でこれ何やって開けるの、うん、
でそれが例えば自分の注文したものだったりしたら、多分すごい楽しみに頭で想像しながら待つと思うんですよ、
うん、あのね、なのでもしそうだとするとね、宅急便をサンタクロースだって教えてもいいと思うんだよ。
あ、
ね、年から年中そうしたら来てくれるじゃん、
うんうんうん、
いやでも僕ん家には来てくれないっていう子がいるのかな。
あーなんか今そのね、うん、宅急便結構来るよね。
まあウーバーイーツでもいいじゃん、なんか楽しそうじゃんなんか、
うん、
まあたお家は頼んだことないけどさ、
うんうん
そういう楽しみ方もありですよね。
そうそうそうそう。
で子供にそういうことを教えとったら、
うん、
あのそういう楽しみ方を覚えるんじゃないんですかね、
うん
うん、
あのねおそらくだけどね、10歳ぐらいまでも、まあ、もしくは15歳ぐらいまでなのかな、そういうのをね楽しみ方っていうのを周りがねうまくこう表現してあげるって大事なんじゃないかな、
うん
うんうん、なんかねそういう一つ一つの場面で親なり、
うん、
まあ一緒に住んでるおじいちゃんおばあちゃんなり、
うんうん、
どういう反応を示してるかっていうのが、うん、その子にとってすごく影響あると思う、
うん、そうですね、
うん、やたらと何でもこう笑いに変えられるツボを見つけるところで生きるとやっぱりそんなに悩まないんじゃないのかな , 笑いながら悩めないでしょだって
、うん、ほんとね、
うん、あの人間の脳みそってさ、まあ鬼よりちょっと劣るにしてもさっきねほら多層化してこう考えることができるって言ったじゃん、うんうん、だけどさもろに感情が現れてる時、例えばゲラゲラ笑ってる時とか、うん、泣いてる時とかっていうのは、
うん、
割と一つのところにフォーカスが向いた時なんだよね。
うん、そうですね、
うん、だからね怒りながらスキップができないとかさ、
うん、
あぜひあのベクトルの違う2つのことはできないってことですよね。
そうそうそうそうそうそう。だけど割と平静でいた時、
うんうん、
感情が動いてなくて平静でいた時は、うん、頭の中は多層化してネタ探しができる、うん、でそのコントロール術っていうのをこうやっぱり覚えるのはね子供の時に大事なんじゃないのかなと思うんだよね。我慢とかではないんだよだからこれ、
うんうんうん
うん、
そうね我慢は良くないね。
そう我慢ではないんだよ、
うん、
あのどうエネルギーを受け流すかとかさ、
うん、
そういうことなので、
うん、
どっちかというと格闘技に近いかな、うん、頭の中の格闘技かな、う
ん、
あの力に対して力でぶつかったってなかなかね
勝てないですよね、
うんうん、
あのよく言われるのは銃の相手の力に対して1で勝てるとかっていう、
そうそうそうそうそう、
格闘技ではよくある話なんですけど、
うん、だからね確かに知識勝負になった時に大人と子供は比べた時にねやっぱり大人に勝ち目がないわけだけども、うん、子供の自由な発想で、
うん、
なんかそこで並列展開される頭の中の何かの映像を捕まえるとかさ、
うん
ね、そうするとあの怒られてることでもなんじゃこれは全然書けないなとかさ
って思い始める、
うん、
うん、
春人くんそれをわしにやっちゃダメよお鬼の世界はちょっと違うよそれだからね何かにつけて日常ある些細なことでどうやって喜ぶかっていうね、
うん、
なんかね喜びの達人になるように心を鍛えていけばいいんだよ。
あ、
うん、
でそれってちょっと今思ったことがあって、
うん、
ちょっとあの勝手なことを言う、まあ、まあ15年しか生きてないので、まあ、勝手なことを言うんですけど、
うん、
例えば昭和に生まれた人が、
うん、
極端な話平成の子に教えるじゃないですか、
うん、
自分の子供なり、
うん、
まあ、周りの子供なり、
うん、
で例えば今生まれたり、
うん、
まあ、ここ5年ぐらいで生まれた子が、うん、今この状況を見て、
うん、
次の世代にそういう楽しいこととか教えられるのかなって疑問に思ったりもするんですよ、
うん、なかなかいいとこついてきたよね。あのね、平成生まれの人たちって昭和の時代のあの何もないっていうのが理解できないんじゃないのかなと思うね。
僕もわからないんですけどね、
うん、
あの写真で見たとかそういう本に載っていたぐらいしか知らないんですけど、うん、
何もないけどないっぱいあったんだよ実は、
うん、
あのねこう今だったら公園って綺麗じゃない、
はい、すごい綺麗、水道までついてるぐらいで、
うん、まあ水道がついてるっていうのは昭和の時代もね公園に水道なんかは逆によくあったと思うんだけど、うん、井戸が設置されてるとこがあったぐらいで、あの手押しポンプのね井戸があったぐらいで、あのそうじゃなくてねその公園周りにね何でもあったのよ。
何でも
というのはね昔段ボールとかではなくてねトロ箱っていうんだけどさ、
はい、
あとみかん箱、りんご箱、みんな木だったでしょ。
うん、そうだった。
で、それをもらっては何か作るとか、
うんうん、作る場所もあったよね。
うん、う
ん、何もないから場所がある。
うん、なんでね、近所の空き地になんかガラクタみたいなものがいっぱい置いてあってね、
うん、
子供にとってはさ、それ宝の山なんだよ。
そうですね。
うん、でそういうのがあったりとか、ないはないなりにね、まあみんな工夫して楽しんでいたとかね。
うん、
例えばね、今の子供たちだったらボールがないと野球ができないとかさ。
はいはい。バットがないと野球ができないとかね。
うん。いや、ボールもバットもなくて、石と竹の棒で野球してたよ。
お
ぉ。石。
石。
飛んできたら怖い。
いやいや、飛んできて怪我するんだよ、やっぱりね。
今やったら問題になりそうです、
ね。もう大変だろう。ね。だから、そういうことをない中でしようとすると、結構頭使うの。
ないものから考えるから。
そうそうそうそうそ う, そう、うん。でね、ないことが言い訳にならないからさ。今だったらね、僕はグローブを持っていないから、野球ができないんだよね。っていう子がいてもおかしくないと思う。
うん、
僕んちはバットが買ってもらえないんだとか、
うん、
うん、昔はね、だから昭和の、まあ、初期中期、
うん、
まあ、戦後も戦後何年ぐらいまでだろうか、1980年代ぐらいまでそういう光景ってちらほらあったんじゃないのかなと思うんだよな。
はあ、
でけえガラクタ集めて何か作るとか、
そう、
まあ、とりあえずなんか落ちたら拾って集めるみたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそう。もうなんかね、ブラウン管テレビとかが捨ててあったらさ、もう
嬉しいよ、狂気乱舞。
男の子もうそれ狂気乱舞だよ。中から真空管を抜いてはどっかにぶつけて爆発させると。
そうそうそうそうそう。
うん、もちろんね、怒られるんだよ。
はい。
うん、
だけどとりあえずやる。
とりあえず怒られてもやるんだよ。
なんか不思議な形のものがいっぱいね。
うん、そうそうそうそう。
あちこちに捨てられとってね。
そうそうそうそう。
ほんでね、うん、
ね、テレビなんか買い替えラッシュの頃だからさ。
そうそうそう。
そしたらさ、テレビのねスピーカーをもぎ取るとさ、のスピーカーの周りのなんていうの、あのコーンみたいなの外すと、
はい、
強力な磁石が得られるわけ。
ああ、だいたい入ってますね。
そうそうそうそうそうそう。で、そういうのでね、学校に持ってて威張る子もいたりとか、ほんでどこに行ったらそれが取れるんだっていう子もいたりとか、なんかね、楽しさがたくさんあったような気がするよ。
うん、
ないからできないっていうような考え方が多分なかったんだよ。
うん、お題がないから何も書けないとか、
うん、
ではなく、
うん、何かしらこうやってた感じがあるね。
僕プラモデル作ったりするんですけど、
うん、
説明書を見ながらやるのは、まあ、簡単というか、まあ、基本なんですよね、
うん、
それはまあカタログというか、
うん、
だけどここから改造するというか、
うん、
なんか自分の頭の中のものをプラ版で作るとかってなったら難しいんですよ、
うん、
やっぱそういうところにも影響するのかなって思ったりもしましたね。
物がね、ありあふれ、あまりこうたくさんあふれていすぎるのもね、あんまり良くはないのかなとは思うんだけどもね。だけどね、やっぱり物があればあるだけ、それが材料だと思うと想像力を働かせる材料としてはほど欠かないわけだから、
うんうんうん、
やっぱりどちらかというと頭の使い方なのかなとは思うね。
あ、
そうね、
うん、
なんか便利になりすぎて逆に想像力が失われるみたいな話もよく聞くけどね、うんうん、
強力な接着剤がないからこそ組み木で、
ああやった
やったんでしょうね、多分
昔の人ね、
うん
うん、
今とは違います
よ
ね、
うん
うん、
で材木よりもその金具の方が余計に高かったんだろうな、
うん、
で釘なんか作るぐらいだったら刀作っちゃえみたいな時代もあったんじゃないのかなと思うんだけど、
本当ね、
うん、まあそういう中でも建物を堅牢にしようと思った時にやっぱり組木の技術とかって、
うん、
まあ、考えてやったんじゃないのかな、
うん、あれもいろいろありますよね、
うん、
とくくりという
か、うん、なんかすごい脱線してるんだけど、うんうん、まあ、小さなことでもね、まあ、喜びを得るとかさ、笑うとかさ、うんうんうん、そういうことって実は、まあ、今脱線しながら話していたような想像力と関係すると思う、
うんうん、ということは、うん、人生変わってくるよっていうことよね。
まあ受け止め方なんじゃない、なんでもね。
うん、なんかね、お二人の話をね、まあ脱線 してる話を聞きながら考えてたんだけど、
うん、
その何でもいいから、その笑えるポイントとか、うん、喜べるポイントを探すっていうのは、
うん、
あの学校の勉強と違ってね、将来大人になってからビジネスの力にすごい生きてくるなと思いながら聞いていました。
うん、そしてみんながね、同じポイントじゃない方がいいっていうことなんだよ。
うん、
みんなが同じ答えを出さなくていいんだよ。
うん、
でね、面白いことがいろいろ起きるんだけどさ、
うん、
笑い上手な人、笑うポイントをたくさん見つけることができる人たちの集団に、うん、すぐに落ち込む人が入り込むと、うん、何が起こるかっていうとね、うん、落ち込まなくなる。
うん、おー、素晴らしい。
うん、下手するとね、うん、なんか落ち込む人たちの集団の中に、
うん、
もうゲラゲラ笑える人が一人入っただけでね、
うん、
雰囲気変わるんだよね。
うんうん、そうですよね。
うん、
やっぱ笑いってすごいんですね。
笑いのパワーはすごいね。
うん、
かといってね、漫才師ではないんだよ。
うん
うん、まあ、
うん、あの狙った笑いではないんだよ。
うん
うん、
だけど、まあ受け止め方の部分がね、
うん、
やはり未来につながる受け止め方をしていくっていうことが大事なんじゃないのかなと思うね。
うん、
まあかといってね、世の中で流れていることをそのまま受け止めなさいっていう話ではないんだよ。
うん、
おかしなところはおかしなところできちんと見つけて、
うん、
で自分で回避の方法を考えつつ、
うん、
でなおかつ笑いのポイントも得るみたいな。
うん、
うん、
あの今思ったことがあって、
うん、
さっき、まあ、昭和の頃になるんじゃなくて平成になったら、まあ、いろいろあるようになったって言ったじゃないですか。
うん、
多分今ほとんどの家庭でテレビって置かれてると思うんですけど、
うん、
あの中の芸人を見て笑って、
うん、
でなんかどっかのお偉いさんの肩書きがついた人の言うことを真に受けて、
うん、
それを自分の意見だと思い込むって多いと思うんですよ。
うんうんうんうん、
でそういうのもやっぱり影響するのかなって。
いいとこ気づいたね。あのね、もう子供目線で考えてみてもらいたいんだけど、昭和の頃ってね、周りが楽しかったの。
はい。
テレビ見なくても周りに楽しい人いっぱいいたの。いや、本当に本当に。でね、むしろテレビがなくてもね、楽しかったわけよ。
うん。
でね、今はね、うん、マスクするでしょ。
はい。
で、会社行くでしょ、
はい、
会社からは嫌な指示ばかりが出るわけよ、
はい、
で自分でもうこれはダメだと思ってテレビを見るの、
はい、
テレビ芸人が面白いことやってるんだよ、
はい、
なんか現実とさ画面の中と乖離が起きていて、
うん、
何が何だか分かんなくなっちゃう。
あ、しかも脳内では自分の理想としていたものがあるから、
そう
なんか変なことに なるのかな。
そうだね、子供たちがゲームにハマるとか、まあ、子供たちでもお笑いにハマるとかってあると思うんだけど、
うん、
そういうところはね、そういうなんか今ね言った現実との乖離みたいなものがね、
うん、
かなり影響するんじゃないのかなって鬼は見ている。
うん、
まあ春人んちはねテレビがないじゃない、そもそも、
はいはい、
なので日常の中から楽しさを見つけ出さなきゃいけないでしょ。
そうですね、
うん、本の中とかさ、
はい、
まあなので君は結構バカなことをいろいろやってくれて、
はい、
いいと思うんだよ、
はい、
うん、バカなことができないような生物になっても良くないよな。
そうですね、
うん、そしたらロボットみたいなもんだな。
うん、
うん、
人間ってね感情があるから人間なんだよ。
うん、
うん、
本当ね。
うん、
あ、そうそう、笑いといえば、まあ、よく海遊びをしてなんかサップとかボートとかに乗るんですけど、
うん、
あの上から笑いなんて楽しんで飛び込める落ちる人と、
うん、
多分嫌な顔をして落ちる人っていると思うんですよ。
あ
あそこの違いは多分、僕の中では大きいと思うんですね。実際にそうなった時にどうなるかっていうので。
うん。
ああいう人が嫌がるというか、変なことでも楽しんで落ちれればいいなって思うんですよ。
そうだな。そういう意味ではさ、上手にならない方がいいかもしれないよね、遊びはね。なんか失敗の方が楽しいじゃないなんか、こう、すごくプロ級に上手くなっちゃうとさ、もう失敗が許されない状態になるのかな。
ああ、そうですね。
で、問題は、ど素人なのに、その、うまくできないことを落ち込んでしまう。
ああ、そうね。うんそうそう、できない方にフォーカスするような感じになってるよね、
うん、
みんなね、
うんうん、まあ、初めてやるものがね、うまくできないのは当たり前で、うん、そのだからこそ、そのちょっとずつうまくなることを楽しめる一番楽しい時期なんだけどね、
うんうん、
一つ一つこう上達していくことが分かる時期じゃん、
うん、
これがある程度うまくなるとさ、果たしてこれ上達したんだろうか後退したんだろうかってなるわけよだからね、もう分かんないこととかいろいろやったらいいんだよね。日常の中に楽しいことはね、たくさんあるし、むしろね、どうでもいいことが結構幸せって感じるんだよね。
あ、
まあ、他愛のない親子喧嘩とかさ、
あ、
まあ、日常的にもう当たり前に繰り返されてる食卓での
会話とか、
会話とか、
うん、
そういうのって結構大事だと思うけどな、
うん、
でとにかくね、人は人と話さなきゃいけない、触れ合わなきゃいけない、たったそれだけよ。今それがね、いろいろこう分断されているので、
うん、
まあちょっと頭に余裕がある人は、分断されてるぜこいつらとかって言いながらね周り観察をして楽しむとかね、
うん、
で自分はそういう逆風の中できちんとコミュニティを作っていくとかさ、
うんうん、
マスクをせずなんかお酒を飲める相手を作るというか、
ね、そう、
うん
う
ん、そうね、
まあね、互いに感染するっていうのはこれ当たり前のことだから、
うん、
誰から移されたとかね、
うん、
言い始めたらもう分断工作の餌食だな。
まあ、そろそろ時間になってきたので、
うん、
音楽を挟んでエンディングに入りたいと思います、
うん、
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献、夢の種。
皆さん、今回の話はどうだったでしょうか。皆さん、普段なんか小さなことでも笑っていますか。まあ、笑っていない人はまあ身の回りにあるもので笑えるツボというか、笑えるものを探してみても面白いかもしれません。なんか笑う時って、僕の中ではなんか1秒の出来事でも笑う時はすごい笑うんですよ。でけ、なんか小さなことでもすごい笑うツボが身の回りに潜んでいるかもしれませんよ。
うん、なんかね、悩みを抱えてるような人、この状況で絶対笑えないぜっていうのをね、ビデオに撮ると結構笑えんのよ。お葬式とかあるじゃん。なんかシーンとしてる、
うんうん。
真面目なお葬式ね。うん、どんちゃかやるお葬式ではなくて、もうシーンと悲しいみたいな。あれ絶対ビデオ撮っとくとね、うん、第三者的に 見ると笑えんの
よ。何やってんだこいつらみたいな感じになるんですかね。
そうそうそうそう。まあ大概はね、シーンとしたお葬式の中でね、平行やつが出てくる。もうそしたら周りがこう、こらえられなくなって肩が上下に揺れているとかね、そういうことがあったりしますよ。
うん。
うん、あと、こう、病気というか体調が悪い人って、まあ、笑わなくなるじゃないですか。
うんうん、
落ち込むばかりで、
うん。
まあそういう時に作り笑顔でもいいから笑ってみるのもいいかもしれませんね。
ね、病気で体調悪い人はね、体調悪いことを忘れて、笑っちゃうと治るんだよね。大概そんなもんよ、
うん、視点を変えるって大事だね、
うん、
ではそろそろバイバイで締めたいと思います。せーの、
バイバイ。